質問はですね、みんなから嫌われたくない。みんなから嫌われたくないという気持ちを克服したいと、
はい
ですね、どうしてまずみんなから嫌われたくないっていうふうに思うんだと思いますか。
でも多くの人はその嫌われるっていうのは嫌じゃないですか。
うん、嫌われるっていうのは嫌ですよ。だけどみんなからっていうふうには思わないんですよね。みんなから、お釈迦様の教えにも、みなりいて褒むる人なし、みなりいてそしる人なしと、ね、みんなから褒められる人もいなければ、みんなからそしられる人もいない。みんなから、ここがポイントです。みんなから嫌われないようにすることはできないんです。どんなに頑張ったって。だから絶対無理なことなんですよ。絶対無理なことが無理だと思ってないってことですよ。まるで永遠に生き、ね、永遠に生きられるっていうふうに思ってるのと同じぐらいね、こう無理なことを思ってるってことです。だからみんなから嫌われないようにすることは不可能な。
嫌われるとやっぱ怖いというのが、
何が怖いんですか。じゃあまずね、そういうことじゃないんですよ。嫌われるのが怖いとかじゃなくて、みんなから嫌われたくないっていうことのね、裏にはですよ、みんなから好かれることがあるっていうふうに思ってるわけです。でも絶対にみんなから好かれることなんてできないわけ。なぜって言ったら、それはやっぱり自分の性格を好きだという人がいればね、この性格を嫌いだっていう人もいるわけ。
でも相手に対して接し方を変えたらならないんですか。
接し方を変えたらっていうのはクラスだから、その接し方を変えているっていうのを見られてますよね。だから人によってこう、その時だけなんていうんですかね、接し方を変えれば、それはみんなから嫌われないようにすることは一時的にできるかもしれないけど、すごい疲れますよね。
でもある程度生徒ですから、そういうことはしていかなきゃいけないんじゃないでしょうか。
いえいえ、だからまずみんなから嫌われたくないっていうこの気持ち自体が間違ってるわけです。何度も言う、ね、だってお釈迦様の教えですから、みなりいて褒むる人なし、みなりいてそしる人なしと、みんなから褒められる人もいなければ、みんなから好かれる、嫌われる人もいない、ね、だからよくあるのが、私はこういうことしたからもうみんなからもう見捨てられるとかね。いや、みんなから見捨てられるってこともないわけ。まずこういう思想を持ってるってこと自体がおかしいわけですよ。無理だもん。実際無理じゃないですか。
その思想はですね、ちょっと言葉を変えてですね、多くの人から嫌われたくないというのと同じことになるんです。
いや違う、多くの人とは違います。みんなからってのは 100% って意味ですから、一人でも、これ言葉を変えると、みんなから嫌われたくないっていうのは一人でも嫌われたくないのと一緒ですから、ね、こういうことになります。だから100人いて99人好かれていても、一人嫌われたら嫌なんです。ね、私の母はですよ、ね、が家の中で、その母のことを毛嫌いしてるのは一人だけなの。 で他の人はまあ普通に接してくれると、そうするともう毛嫌いしているその一人がもう許せないわけ。他の人が普通に接していてもね、誰も私を大事にしてくれないって言うんですよ。誰もって、ちょっと待ってよ、僕はどうなのと、ね、とかこう座っててね、あの人がね嫌って言ってるから私もうここにここから出ますとか言ってこう席を離れたりする。まあ今席を離れるだけの体力もないけどね。昔はこう体力あったうちはこう席に座れて、あの人がなんか嫌そうな顔してるから私も食事を取らず上に上がりますって上がってこう座る。で上がってきますって言われてもね、なんか僕はね、あなたがいることに、お母さんがねいることに対して嫌と思ってないし、ね、大事だと思って接しているし、ね、僕の気持ちみたいなものを完璧に無視してますよねと、ね、こういう母はですよ、この人が嫌そうな顔をしているから私はいない方がいいと、だからこの人のために私は行きますとかって言うわけ、離れますと。いやちょっと待ってくださいとね、僕からしてみたらさ、僕はね、母がこの席から離れて上に上がってしまったら食事がまずくなると、食事の時ですから、だから いてくださいと、ね、なんであなたは私のことを全然考えずにね、一人嫌な人がいるだけで離れられるのと、おかしいじゃんこれって、ね、その嫌だっていう人はあなたに対してね、お母さんに対して何もしてくれないとね、でも僕はあなたに対してすごい一生懸命頑張ってると、心もかけてると、体調も気にしてると、いつも考えてる、ね、その僕の気持ちを全く無視してなんであなたは上に上がれるのって思うわけです。
その気持ちは伝えてあるんですか。
その気持ちを伝えても伝えても伝えても上がるわけ、許せないわけですよ。一人でも自分のことが嫌いな人がいるのが許せない。だから多くの人から好かれるならいいっていう発想じゃないんです。みんなからっていうのは一人でも嫌われたくないってことです。
私は多くの人からじゃなくてみんなからになってるんでしょ
う。そう、みんなからです。間違いなくみんなからです。
言い間違いではないんですか。
言い間違いではないです。間違いなく、ね、みんなからなんです。100% なんですよ。だから、一人でも私のことが嫌いな人がいるのが許せない。だから、一人でもって意味なんですよ。私の担当している人の中で、一人でも、私の視界に入る人の中で、一人でも、私のことを嫌いな人がいたら嫌なんです。
上田さんの今、質問はどうしてそういう思想になったか。どういう質問でしたんですか。
はい、
いや、聞かれ、私に。
ああ、いや、まあまあ、まずはその今ね、みんなから嫌われたくないっていうのは一人でも嫌われたくないっていう気持ちなんです。
はい、
ん、だからなんでそんなに嫌われたくないんですか。つまり一人でもです。一人でも、
その他のクラスでしたらあんまそういうことはない
んですか。だからそのクラスは自分のクラスには我がついてるからですよね、
はい、
自分のクラスには我がついているから一人でも嫌われたくないっていう気持ちになるわけです、う
ん、まあ、我のついた人ですね。何のついてないと別に思わないんですかね。
はいはい。 一人でも嫌われたくない。なんでってことです。なんで。こういう気持ちになる人はね、決まってるんです。決まってるんです。
なぜそう思うか。
そう、なぜそう思うかっていうことが決まってるんです。決まってる。もう、まあ、もう間違いなくこうみんな共通してこれを持ってる人なんです。そう。
これってあるゴールというね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
なんか自分からこう対処しないっていう
人。ああ違う違う。
仏語であるんですか。
仏語ではなくて、もうなんていうんですかね。あ、仏語ではありますよ。仏語はこの語ってなります。でもまあ一般的にはこれってなります。一人でも嫌われたくない。ね。まあなんていうんですかね。最近こうね、日曜日のそうですね、大河ドラマとかを見ている人だったらわかるかもしれませんね。わしの命に逆らう者は何人も許せん。
中東ですか、思い通りにしたい。
うん。
その、だからその一人っていうか、ほっとくことはできないんですか。ほっとくことはできない。
できない、できない、できない。もう全然できない。
もうそこにこう逆に集中してしま
う。そうそうそうそう。逆に言うと、どんなにね、例えば、うちの母のことで言うなら、私が母のことを大事に思っていたとしても、大事に思っている私のことを全然考えてくれないわけ。すごい悲しいですよね。私はあなたのことを大事に思っていると。だったら、もっと私のことを大事に思ってほしいし、私の気持ちをやっぱ尊重してほしいですよね。ところが、私の気持ちは全く尊重せずに、自分のことを嫌う人がいるだけで許せなくなる。
だって、大事にしてくれる人の方を向いてた方が、こう、幸せじゃないですか。
そうそうそうそう。
そっちに向かずに、
うん。
こう、どうでもいい人にすごい意識をこう向けてしまう。
そうそうそうそう。それは。
嫌われる人間だと思ってるんですか、自分の。
嫌われる人間だと思ってるからじゃないんですよ。一人でも嫌ってる人がいると何かが崩れる。自分の中
が、
まあ、がなんですけど、そのどういうが、
自分は正しい、
うん、
力ですか。
権力。権力、欲を持ってですね。権力が欲しいと思ってる人は、
思い通りにできる。
そうそうそう、権力があれば思い通りになる。でも一人でも私のことを嫌いな人がいる、言うことを聞かない人がいるっていうことは、あなたの権力は意味がないですよっていうことを言われてるような感じになる。
権力と好き嫌いは関係ないことないですか。
うん、だから権力っていうのはね、権力っていうのは自分は権力を持てば人は思い通りに動くと思ってるわけ。だから権力に対する執着が強ければ強いほど、人が思い通りにならないときにね、人が嫌ってるっていうことは、嫌われて誰しも嫌じゃないですか。
それは誰しも嫌なんです
か。誰しもそう、嫌われるってことは嫌ですよ。嫌だけどね、嫌だけど、まあ嫌でも仕方がないな、あの人から嫌われても仕方がないなっていうふうに思ってたら、まあ耐えられるけど、今これ耐えられないのはなぜかっていうと、権力にかかってるから。つまりそれで嫌ってる人の感情さえも権力によってどうにでもなると思ってるから。
力をかければ嫌われずに済む、
うん、いや、もう嫌うっていうことさえもなくなるっていう、 思い通りになるってことですか。
自分は権力のある人に対してはもう感情を完全に殺してこう動くってことです
か、うん、あ、そうそうそうそうそうそう。だから権力のある人に対してはすごい潰れるわけですよ、自分の心。自分の中でもう自分の権力が通用しない相手に対してはすごく心緊張するし潰れてくるわけ、心が。だからものすごい苦しいわけですよ、もうドキドキしながらやると。だけど一方では自分の思い通りになると、俺はね、例えばこういう権力を持っていると、例えばまあ会社の社長だと、こういう立場になるでしょ。その従業員っていうのは自分の思い通りになるじゃないですか、ね、例えば僕はこう権力欲を持っている人間だとして、ね、俺は四月の社長だと、そうすると清盛さんが従業員ですから私の思い通りになると、もう このこういうような命令を出さないでくださいと、ね、言ったのに、なんかこう横からこう、ね、清盛さんがこんなメールが来てます、許さんってこうなるわけです。で力でこうまずねじ伏せようとすると、力でねじ伏せようとすると絶対嫌われたと思う。力で何かを押し通すと、ね、まあ、例えばさっきの話で言うなら、私が権力を握っていてこの入居者のいろんな問題があったとすると、ね、その時に私が権力によって、ね、じゃあ吉野君、あとのことはよろしくね、うん、とこういうことを一度でもやるとね、一度でもやると自分の中にやっぱりこんな風に力でねじ込むと嫌われてるんじゃないかっていう気持ちが起きてくる。一度でもやると、だからどんなに権力を持ってるからといってそんなことやっちゃダメなんだよ、自分の心が苦しむから。でも権力を持ってるとついついやりたくなるじゃないですか、俺権力を持ってるんだ、
すごい孤独になっちゃう。
そうそうそうそう、つまりもうそれを一度でもやるともう周りの人が自分のことをやってることを責めているように感じちゃうわけ。もうすっごい苦しいんですよ。だからもうますます力でねじ伏せずに折れなくなるわけよ、その目を。もう潰したくなるんですよ、その批判の目をね。ああもう見ないでくれみたいな感じですよ。もうなんていうんですかね、ねじ伏せようとしちゃうわけ、こう力で許せんと。
さらに自分が権力があるということをもう常に確認しないと。
そうそうそうそうそうそう。
そういう意識だから、どっかで権力を使うとみんなから
そう。そうそうそうそう、もうみんなからになるわけよ。だからみんなから嫌われたくないと逆にそうなっちゃうわけ。で、その力でねじ伏せようっていう気持ちね、気持ちになるか、力が通用しないってなったらすごい顔色を伺うようになる。だから嫌われたくない、嫌われたくないっていう風になる。一方力を使ってしまえばね、そのなんていうんですかね、こう嫌っている人が一人でもいたら許せないから徹底的に罰を与えようとする。
もしくは排除する。
そう、排除する、腹を切れって感じだね。今あのね、豊臣秀吉がこうやってますよね、権力を握ってしまった、で自分の子供ができましたと。で子供ができるとその子供をやっぱり天下人にしたいじゃないですか。そうするとみんなの反対とかそういうみんなの気持ちみたいなものを調和してね、でなんとかこう入れようっていうことじゃなくて、グイッと入れるじゃん、グイッと自分の思いを。これをグイッと一回でもやると、もう自分の心の中でみんなが自分のことを嫌ってるんじゃないかって気持ちがブワーって吹き上がってくるわけ。
それどうしてですか。
はい、
どういう役割です
か。だって自分が道理に反したことをやってるってことは知ってますよね、自分の心が。人じゃないわけ、自分が知ってるから、こんなこと道理に反してるな。だからいつも道理に合ってることをやってるなら何も思わないけどね、力を持ってても。でも道理に反して、いや権力ってなんかこうお酒みたいなもんじゃないですか、もう誘惑に駆られるわけですよ、権力欲ですから。
あの権力があったら力があるからやってもいいんだって本当に思えることはないってことですか。
ないないない、
本当には思えない、
うん、そうだから、いわゆる人の心はねじ曲げてるだけですか。そう、ねじ曲げてるだけです。それは本当に思ってると、こうもっとその猛虎って言ってね、いわゆるその何ていうんですかね、何でもできちゃうと自分の心が見えなくなって、ね、だから自分の心が見えてる間はできない、そんなこと怖くて。権力を握りましたと、で自分の思いをぐーっと通しましたと。通したら それはみんなの目わかるじゃないですか。心から喜んでるなんて思ってないよね、そんなこと。喜んでるならグイってやる必要はないから。そのうちは、そのうちね、その一回そうやるとみんなから嫌われたくないので、んんまあ清盛さんやりたいよねとかって、こうなんて向こうからの自発を誘うっていうか、まあここにちょっと問題な人がいるみたいで、んまあ吉野君君任せておいたからね、私が来た時までちゃんと対処してきなさいって、こういうふうになるわけね。私にちょっと不快な思いを与えないでくれって、こういうふうになるわけです。これが権力を持っている人、つまりもう嫌われたくないから、もう嫌われるような縁も見たくなくなってくるわけ。とにかくもう自分の思い通りになってくれってなるわけ。
権力があるかどうかじゃなくて、権力欲、
欲なんです、欲ですよ、ね、自分は権力があるかどうかじゃなくて、権力さえあったらっていう、
権力が欲しいっていう
気持ち。そう、権力が欲しいっていう気持ち。つまり権力があったら思い通りになると。実際はそうじゃないんですよ。権力を一回使うと、ものすごい孤独になるんですよ。ものすごい不安に苛まれるわけ。もう本当に全然なんかね、こう割に合わないんですよ。権力を使うっていうのは、自分の心から言うと。ね、まだ権力使うぐらいの頭を下げて許してもらいながら通した方がまだいいですよ、本当に。本当、あ、すいません、本当申し訳ありません、あ、申し訳ない、すいませんでしたって謝って通した方がいいよ、本当に。自分の心楽だもん。まあそんなに
謝るんですか、
はい、
権力手に入れないと分かんないです。
いや、権力を手に入れないとじゃなくて、だから権力欲を持ってる人はこういう気持ちが起きてきて苦しむ。だからいつも苦しいはずなんです。いつも。いつもなんか自分を嫌ってくる人がいたり、自分を避けている人が出てくる。一人でもいるとね。それだけでもう本当に苦しくなってくる。で、この人を排除すればという気持ちがどんどん燃え上がってくる。力を手に入れて排除したい。力を手に入れて排除したい。その気持ちが強くなればなるほど、もう問題になるわけ。この人が許せない。だからそれは自分が、ね、力さえあれば思いが通せるのに、つまりこの人を排除できるのにと、という気持ちが強くなればなるほど、今の自分は無力だって思うか、無力感が自分を苦しめる。さっきも話したよね、無力感が自分を苦しめるんですね。
この権力が強くなったのは無力な状態がついたからですか。
ん、
権力を行使されたからこういう
権力。あ、もちろん権力が行使されるとそうなりますね。その権力を行使している人は何でもできるって思っちゃうから
。直接自分が食らわなくても、
うん、
身近でそういうことをやってる人がいると、
あ、そう、それだけで、あ、いいなっていうふうに思います ね、うん、ね、例えば、まあ、僕見て権力欲欲しいと思います。
いや、上田さんを見ても思わない。
思わないですね。僕は権力を行使することはないから、うん、それは行使することはないっていうのは、権力を持ってもおかしくない立場じゃないですか、全知識、ね、だから権力を持ってもおかしくない立場でもやらないのは、それは僕は苦しみを知ってるから。
その上田さんをいいように使ってる奥さんには思います。
あ、権力でもそれは本人は本人でやっぱり苦しんでるわけです。その報いでいっぱい
権力欲は強いんですね。
権力欲は強いんです。だから権力欲っていうふうに言わずに、正義という言葉を使うんですよ。こういうのが常識じゃないかとかっていうか、常識っていう、権力っていう言葉を使うと、なんかその、それは権力おかしいですよって言われるから、それが常識じゃないかっていうね、常識という言葉を使って権力を行使する。これが常識じゃないか、これが正しいじゃないか、これが正義じゃないかっていうことで、思いをぐーっと通す。ぐーっとこう、なんていうんですかね、ねじ込むわけ、思いを。いわゆる相手がそれに対して嫌な顔していたりね、そういうね、嫌な気持ちになってたとしたときに、ちゃんと話し合ってね、いや、本当にその、まあ、こうしたいんだっていう気持ちを伝えて、納得してもらって通すんじゃなくて、ぐいっとやるとね、 もう本当心がすごい苦しみに追われる。それ一回でもやるとものすごい苦しくなるんですよ、心が不安に苛まれる。
私は不安に苛まれてないからどんどん権力をよく思ってるんでしょうかね。
いや、不安に苛まれてないからじゃなくて、以前は仏教を聞いてなかったからもう心が潰れてたんです。心が死んでしまった人は全然苦しくないからやりまくったんです。でも最近仏教を聞いてきたから、仏教を聞くとね、生まるべからざるものを生まれさせると、いわゆる物力によって死んでしまった心が復活するんですよ。復活すると自分のやってきた報いがもろに受けてしまう。つまり自分が平気で自分の心を殺すようなこと、人の心を殺したり自分の心を殺すようなことを平気でやってきたと、それが今度跳ね返ってきて、もう自分の心がいつも潰れるような感じになって苦しくなる。だから罪悪の報いなんです。そしていつまで続くかというと、権力を捨てないと、権力に対する欲求を捨てて、人はもう対話によって思いを通すしかないわけ。だから責められようが何しようが、自分が何かしたいと思ったらちゃんと話し合って、相手が納得してから思いを通すようにするわけ。だから無理に通す、ね、いわゆる思いを通すことが悪いわけじゃなくて、相手の気持ちを無視してグイって通すことが問題なんです。そうじゃなくて、やっぱりよくよく話し合っていけばいいわけですよ。よくよくね。いろんな話し合い方があるじゃないですか。本当にご迷惑かけたならば、この人の代わりにお詫びすると、すいませんと。謝ると、ね。で、許してもらうと。この人が謝らないなら、私が代わりに謝る。いくらでも謝ると。ね、で、その人がなんか不満を持ってたら話を聞く、ね。で、納得してもらって、すいませんって言って通すと。やっぱり常に、やっぱり何ですか、常識だからとかね、正義だからってグイって通す、これがまずいんです。でやっぱり自信がないんですよね、こういう権力にすがる人っていうのは。自分に自信がないっていうのは、自分というものがちゃんと話し合って思いが通る自信がないわけだから、何か権力もみたいなものがあれば思いがグイッと通せるんじゃないかと。でもそれを一回通してしまうと、こんな不安が生み出される。もうどうしようもない。
それは仏法を聞いてない人
なんですか？もちろんですよ。そんな仏法を聞いてるとか聞いてないなんて関係ないんだって。だってこれ真理だから。仏法を聞いてない人には起きなくて、仏法を聞いてる人だけ起きるってことはなく、仏法を聞いていようが聞いてまいがね、このね、焼け火箸を焼け火箸だと思って逃げるのと、焼け火箸だと思わずに逃げるのと、どっちが重い火傷をするかと、ね、仏教を聞くっていうことは、焼け火箸だと思って逃げるってことです、ね、仏教を聞かないっていうのは、焼け火箸だと思わずに握ったってことで、それはそれは重い火傷をしてるわけです。今
だからどんどんどんどん権力をこだわっていく。
そうそう、だから苦しいから、権力さえあれば、権力さえあればって気持ちがどんどん強くなるわけで、強くなれば強くなるほど跳ね返ってきて、もう苦しくて苦しくてしょうがなくなる、その人の存在が。
今そうなってるわけ、
ね、そうそうそうそう、まあ、そういや、だいぶ減ってきましたよ、こうやって話し合って、はいはい、ね、まあ、この生徒に思いを通さなくてもいいやっていうふうに思えてきてるじゃないですか、だんだん、
はいはい、
ね、そうじゃなくて分かってくれる人さえいればいいやと、だからこうね、やっぱ全知識にちゃんと話をして、ね、分かってもらえれば、別にこの思い通りにならない人に思いを通さなくたっていいんですよ。だって大事なのは、そういう悲しい気持ちや苦しい気持ちを受け止めてもらうことであって、思いを通すことじゃないわけです。
生徒や保護者に自分の思いを通しているわけなんですね。
生徒や、じゃあ生徒に通していて、保護者は通せないから逆にこうすごい緊張してるわけ。いわゆる権力が通用する人には思いをぐーっと通したい気持ちが出てきて、権力が通用しない人にはすごくこう、なんていうんですかね、もう下手下手になっちゃう。
無力感を感じてる。
そう、無力感を感じてるから。だから権力さえあれば思いが通るんじゃなくて、思いが別に通る通らないんじゃなくて、ちゃんと対話してね、時間をかけてでも納得してもらって通すっていうことです。
でも対話ってなんかうまく言いくるめられるイメージがないんですけど。
はい。だから言いくるめられたとしても自分が納得してるならいいわけ。
後で騙されたって。
後で騙されたって気づいたら、ああこれは騙してくる人なんだと思って、何か通してきても、いやいやちょっと自分の感情は納得してないからってことね。だからもうすでに感情が見えなくなってるから、本来ならどんなに言いくるめられても思いを通されてきたら感情は嫌な気持ちが出てくるので、とりあえず嫌だっていうふうに言うわけ。いやいやこれこれこういう理由だから通していいでしょ、いや嫌ですってこうなるわけ。ちゃんと私に時間を取ってくださいってなるんですよね。
嫌ですっていうのが通用しないことが結構多いじゃないですか。
それは力を通してきたからね。その無力感はその悲しみとともに誰かに聞いてもらえばいいから。だから自分が通してきた相手に何としてもね、目には目を、歯には歯を、この人がやってきたからこの人に分かってもらおうとしなくてもいいわけ。例えばこの人にやられて傷ついたならば、それを本当に分かってくれる人に話をして分かってもらえさえすればいいわけ。この人じゃなくてもいいんです。
その、まあ、上田さんからですね、その教師という権力でもって生徒と話ができる話をしてきなさい。
はい。
その権力
は
どう？
その権力は権力ではないから。いわゆるグーッと通してるわけじゃないです。わかります？例えば何ですかね、僕が清盛さんに対してぐーっと思いを通すと、思いを通すことがアウトなんですよ。ね、今その昨日お伝えした教師という権力によってこうしてくださいって言ったのは、思いを通すんじゃなく相手の思いを聞き入れないっていう方法でやってくださいと言ってるんです。通してないんです。権力欲っていうのは、気に入らない相手がいたときに自分の思いをぐーっと取って、例えば清盛さんが気に入らない行動を取ったときに、僕が清盛さん、じゃあ自宅謹慎してくださいと、ね、こういうふうに思いをぐーっと通すことがアウトですよと。でも例えばね、清盛さんがどうしてもこう自分勝手に行動していると、そのときに清盛さんが、じゃあ上田さん、ちょっと質問なんですって言ったときに、いやもう質問いいです、もう清盛さんあまりにも自分勝手で行動しすぎだからもう答えませんと、これは別に権力を通してるわけじゃないから、ね、相手が自分に対して何か要求をしてきた時に断ってるだけですから、ね、思いを通すことがアウトであって、思いを聞き入れなければいいわけ。例えば気に入らない人がいると、その人が自分のことを全然聞いてくれないと、聞いてくれないっていうのは聞かなきゃいいわけですよ、こっちもね。それは私にできることなんですよ。それは今日、まあ、いわゆる教師という権力によって、ね、強制的にすることも可能なわけですよ、クラスだったら。だって気持ちとしてはそうじゃないですか。自分のことを全然聞いてくれない生徒のね、要求をなんで通さないといけないんですか。しかもそのみんなを盛り立てて、その気にならない生徒が望むように持っていかなくちゃいけないなんておかしいじゃん、ね、その生徒をこう罰してこう、ね、追放することはできないけども、その生徒の望みみたいなものを通そうとした時にね、いや教師という権力でビッと止めてもうやらせないよということはできると。でもそれはいくらやったってこういうふうにはならないんです。だから昨日話をしたことは、これをやっても 決して有意識で跳ね返って苦しむことはない方法なんです。
そもそも私にはですね、そのみんなから嫌われたくないということを通して心が安心
し、こういや心を安心したいと思ったならば、もう権力を捨てるしかないわけ。権力欲、つまり権力さえあれば思いが通るっていう気持ち、これを持ってる限りどれだけ人が思い通りに動いても安心しません。不安になるだけなんです。
思いを通すということをやっぱりこう やめていくように心
を、そうそう、それが子供であっても何であってもということです。思いをグーッとだよ、グーッと通すことをやめるんであって、いや自分でこう思ってることを伝えるとか、ね、思いをこう通しちゃいけないってわけじゃなくて、力任せに通すことはダメだよってことなんです。ちゃんと相手が相手と話し合ってこうしてねって言って、それで OK だってなったら通していく。
確かにまあ召したいものに対しては結構強引にいっていると思います。
はい、うん、でそれが跳ね返ってきてるんです、うん、で自分を今苦しめているっていう、うん、まあ、因果の道理ですね。これを因果の道理っていう、仏教ではね、本当の仏教では因果の道理でここを指すわけです。権力で思いを通すとみんなから嫌われてるんじゃないかっていう不安が起きてくると。だから一人でも自分のことが嫌いな人がね出てきただけで、もうその人にとらわれてしょうがなくなって苦しくなるわけで、その人にもう結局天道だから、その人の存在がいるともっと権力にすがりたくなる。もっと権力さえあればこうやって思い通りになるのにと、こう思ってしまって、そう思えば思うほどそうならない現実が苦しくて苦しくてしょうがなくなるわけ。際限なく苦しみが大きくなるわけです。
私は親から権力でもってこうやられてきたので、だから ものすごい持ってるんで
しょ。ものすごい持ってますね。ものすごい権力によって、ね、だからそういう時にはですよ、ね、物を大事に使うんです。そのものを大事に使うというのは、ものが例えば傷ついたとしますよね。その傷ついたものを大事に使うんです。ものがね、一つでもね傷つくともう許せなくなるんです。買い替えたくなるんです。もうその一つだけがあることがもう許せなくて、だからその傷がついたものをでも最後まで使ってあげようっていう気持ちで使ってあげると、こういう権力欲が消えるんです。自分の中で気に入らない状態になったと、一つでも何かだと気に入らなくなるわけですよ。この権力欲を持っている人は、ね、物でも人でも何か欠点が一つ見えると、その一つの欠点が許せなくなって、物だったら捨てたくなる、買い替えたくなる、新しいものにしたくなる。でもそれをぐっと踏みとどまって最後まで使ってあげるんです。そうしていけばこの苦しみは消えていきます。
都合が悪くなったものを使っていけば、
そうそうそう、都合が悪くなったものをそれでも最後まで使ってあげようと。それでもですよ。それでもまあ最後までせっかくあるんだからと思って使ってあげることによって、この気持ちね、この苦しみから離れていくことができる。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩します。